神全体の前で行わりの言葉でも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の者たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓にいましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げた。生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってきたのですが、まさしく彼女たちの言った通りであの方は見当たりませんでした。25。そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。27。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。28。彼らは目的の村の近くに行ったが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も既に傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らのところに泊まるために中に入られた。30。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って民を称え裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスと分かったが、その姿は見えなくなった。32。2人は話し合った。一日お話しくださる間に、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は地に燃えていたではないか。33。2人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、
はい、どうもご苦労さまでした。今日はここからですね、エマオの旅人ということでご一緒に、見ていきたいと思いますが、このエマオの旅人、あるいは復活というのは私たちのですね、生きていくための原点が、これがそのイースターの中にあると言えると思いますが、まあ、私の人生はですね、よくエマオの旅人に似ているというところがあるのではないかと思います。人生という旅には挫折があったり、道に迷ったり、あるいはまたさまよったり、行き先がわからなくなるような、そういう時も人生にあります。これはこのエマオの弟子たちと同じような姿じゃないかと思うんです。芥川龍之介の俗西方の人という本があります。その中にですね、この芥川はエマオの旅人を引用して、我々はエマオの旅人のように我々の心を燃え上げらせるためにキリストを求めずにはおれないという、そういうことをですね、芥川がそのことを語って、そして明治や、大正の時代はですね、日本の作家たちの中には多くが聖書を読んだという記録がありまして、芥川もそういう意味で、太宰治も聖書をよく読んだと言われますが、この芥川はですね、このエマオの途上の物語を読んで、我々も我々の心もこの燃え上がせるようなキリストを求めるではないかということをですね、この芥川はそのことを語っているわけです。私は人生をさまよいながら、ついに復活のキリストに出会ったこのエマオの旅人から新しい人生の出発を考えていきたいと思うんです。このエマオの旅人の人生は私たちに共通しています。そういう私の共通しているところを覚えながら、ここを見てまいりますとですね、どういうところでその共通しているかというと、その聖書を読んでいくときですね、まずこのエマオからエルサレムからエマオに向かったというこの今日の記事です。これは、後ろ向きの人生というふうに呼ぶことができるかなと思います。多くのこの日本人がですね、東京を目指して、そして仕事に成功して、そして中には挫折して自分の国に帰るというようなものとは違ってですね、ここに出てくるところの物語は、人生の根本的な生き方、信仰という生き方が私の人生にどういう影響を与えるかということをここから見ていきたいと思うんです。まずこの使徒はですね、この人たちは過去に縛られていた、 捕らえられていた、引きずられていたと言ってもいいかと思いますが、この2人の弟子たちはですね、イエス様に望みをかけていたというふうに書いてあります。21節。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。望みをこのキリストにかけたんです。エマの村からイエス様に望みをかけてエルサレムまで行った。まずキリストの弟子の一人にもなった。しかし、そのイエス様が十字架につけられ、死んで墓に葬られた。ルカの23章の53節の中にはそのことが書いてある。キリストは葬られた。そして24章の21節の中を見ると、そこに私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。望みをかけていましたということは、この人たちにとってですね、キリストに対するその思いというものは、それは望みをかけていたのは、それは過去であったということです。よく若い時熱心に教会に望みをかけてですね、そういう生活をした若い人がですね、いつかそういう若い時に望みをかけていたことがなくなってしまうということがよくあるんです。一人のクリスチャンがですね、かつて若い頃一緒にやったところの一人の友人に会ったそうです。で、友人に会った時、その友人は何と言ったかというと、あなたは今でもクリスチャンを続けているのかと聞かれたそうです。クリスチャンというのはある若い時だけのものであって、今も続けているというのに大変危惧の念を抱いて今聞いたそうです。このエマオの弟子たちも、それは過去のものになっていた。イエス様に望みをかけていました。過去に引きずられる、あるいは過去に引き戻される。ペテロはあなた方の信仰と望みは神にかかっているという、第一ペテロの一章二節、あなた方の信仰と望みは神様にかかっている。私たちの望みは何にかけるかというと、この世の絶えずコロコロと動くような、そういうものに私たちの望みをかけているのではないということです。あなた方の信仰と望みは神様にかかっている。私たちは信仰その神様にかけているんだということです。このエマオの二人の十二人の弟子ではないんですけれども、それ近いようなそういう人だったと思いますが、その彼はイエス様に望みをかけていた。そして彼は17節を見ると、イエスは彼に言われた、歩きながら語っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。暗い顔、別の聖書は悲しそうな顔というふうに書いてあります。なぜ彼は暗い顔、悲しそうな顔をしたかというとですね、今彼が旅しているのはエルサレムからエマオに向かって旅をしているんです。自分のふるさとに向かって帰る、ふるさとに向かって帰る彼の旅はどういう旅かというとですね、エルサレムからエマオは西側に当たるんです。キロ的に言うとエルサレムからエマオは大体11キロぐらいと言われています。ですからちょうど糸満から縄ぐらいの距離をですね、この二人の弟子は歩いているんです。しかもそれはその東から西に向かってこの二人の弟子は歩いているんですが、その彼らの顔は暗い顔をしていた、悲しい顔をしていた。自分のそばを一緒に歩いている人がいるのに、そのことに彼は気づかなかった。悲しい顔を伏せて歩いている、顔を上げることができない、地面を見ながら彼は歩いていく。私たちの人生にもそのような経験があるんじゃないでしょうか。いつもいつも空を見て 光を見て歩くようなそういうことだけの人生ではありませんで、悲しそうな顔、暗い顔をしてエルサレムに向かってこの二人の人たちは歩いていく。まさにこの彼らの望みをかけていたということは、それは過去に望みをかけていた、後ろ向きである。これがこれから先の人生どういうように生きたらいいかという非常に暗い顔をしていた理由はそこにあったんです。人々に物笑いされるんじゃないか。イエス・キリストを神様と信じて村を出てエルサレムに行ったのに、今イエスが死んだということを帰って伝えねばならない。どうしてあなたは帰ってきたかと人々が言われたら、いや私の信じているイエス様は死んでしまった、そういうことを言うことへの不安、物笑いを恐れていた。ですから暗い顔をするのも当然だったと思います。そして24章の16節を見ると、しかし二人の目が遮られていてイエスであることが分からなかった。イエスを見ることができない、遮られていた。一緒にイエス様が歩いているのに目が遮られていてイエスを認めることができなかった。イエス様はマタイの福音書の中で、目は体の明かりである、目が澄んでおれば全身も明るいだろう、目が悪ければ全身も暗いだろうと言われました。目は体の明かりである。私たちがその人が元気であるかどうかはですね、まずこの目を見るとその人が健康であるかどうかというのが分かります。企業は面接、企業の面接官が採用の時ですね、もちろんこのどういう履歴を持っているかということも重要するそうですけど、まずこの見ることはですね、目を見るそうです。この人の目が生きているかどうか、明るい顔をしているかどうか、それによって大方判断すると言われます。聖書はエペソの手紙の1章18節の中に、あなた方の心の目を明らかにし、神に召されて抱いている望みがどんなものであるか、生徒たちに継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるかをあなた方が知るように、私たちが神様からいただいているその望みがどんなものであるかということを心の目を開かなかったらば、それを知ることはできない。だから心の目を開くということは非常に大事なことだ。イエス様がすぐそばを歩いているのに、それに気づかずに彼は目が遮られていた。過去、後ろ向きに生きるようになる。御言葉ができないように悪魔はですね、目を遮るんです。分からなくする。神様の言葉を読んでもそれが私の心の中に響いてこない、それを悪魔が遮る、霊的な目を遮る。これが、まあ、悪魔の仕事なんです。彼は16節、しかし2人は目が遮られてイエスであることが分からなかった。自分のそばにイエス様が歩いているのにもそれが分からなかった。イエスが分からない、それは目が遮られていた。この二人の弟子は過去に生きた。過去は良かったけれども今は良くない。過去の人生、過去形の人生を歩んでいたこの二人の弟子はですね、しかし今度は前向きにどうなっていったかというと、24章の31節見てください。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。イエス様が一晩泊まって、しかし彼らの目が開かれてイエスだと分かった。目が開かれてイエスだと分かったというのです。目が開かれないとイエスであることは分からない。聖書は誰でもキリストならならば古きものは過ぎ去った、身を全てが新しくなった。誰でもキリストならならば古いものは過ぎ去って全てが新しくなったのである。詩篇の中にも、心の目、私の目を開いて、あなたの掟のうちにある楚しきことを見させてください。 聖書が私たちに絶えず語りかけているのは、私たちの目を開いてあなたの掟の靴引き宮座を見させてくださいとこう語るんです。霊的な目が開かれた時に、あの法と息子は、あの法刀の生活の中で目が開かれて、彼は父の家に帰って父なる神と、また自分の父親に対して罪を犯したということを告白して、そこで目が開かれていくのです。前向きの人生というのは、神様の前に目が開かれることです。もう一つは何かというと、32節二人は話し合った、みちみちお話になった時、私たちに聖書を解き明かしてくださった間、私たちの心は内に燃えたではないか、ここに心が内に燃えたって。イエス様がいて、イエス様が聖書の話をしたときに、彼はうちに心が燃えた。ヨハネの中にですね、ヨハネ5章35節の中に、ヨハネは燃えて輝く明かりであったと書いてある。燃えて輝く明かりであった。燃えないと輝かない。心が燃えるために、あの今の弟子たちのように暗く下向きになっていた彼の心を開かせたのは何かというと、それはイエス様が、復活のイエス様が聖書を解き明かした。27節それからイエスはモーセやすべての預言者たちから初めてご自分について、聖書全体について書いてあることを彼に解き明かされた。聖書全体について解き明かされた。そして32節、先ほど読んだところですね、私たちの心がうちに燃えてた、聖書を解き明かされた、そうだった。その時、一時的な情熱というか、一時的な熱心では信仰というのは続いていかない。聖書に根ざして、神様が言われることに従っていく時に、私たちは心が継続して燃えていくんです。で、もう一つこのところを見るとですね、32節をどうぞ見て、33節。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まっていた。彼らはエルサレムを逃げてきたんです。エルサレムにいると自分たちも同じように捕らえられて、殺されるんじゃないかという思いを持ってエルサレムを逃げたんです。イエス様は死んだからにエルサレムにとどまる必要はもうないと思って彼らは逃げたんでしょう。しかしここを見るとですね、二人は直ちに立ち上がってエルサレムに戻ったと書いてます。リターンでと書いてますね。ゴットアップ、立ち上がって、そしてこの戻った。エルサレムを逃げた彼らが再びエルサレムに戻ったということ。そのことは、主は復活されたこと、主は生きていることを確信して、彼はエルサレムから、エマオからエルサレムに向かって帰った。リターンした。私たちの人生で、この弟子たちのようにですね、一度このエルサレムを逃げ出して、そういう中にあっても、キリストにあって前向きにされたときに、またリターンすることができるのである。この12人の弟子たちは皆失敗者であったんです。しかし彼らはリターンしたんです。戻ったんです。キリストの復活を知ったときに、私たちは勝利者になって、敗北者から勝利者になって、戻ることができるのである。最後は24章の15節を見てください。話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。 活のキリストは彼らと一緒に歩かれた。これは同伴者イエスです。イエス様が近づいてきて、バークレーというその聖書学者がですね、この近づいてきたというのをイエス様が彼らに追いついてきたというふうに訳している。イエス様がそのエルサレムを逃げた、そしてエマオに向かっている、そこにイエス様が追いついてきて、この二人の弟子たちに会ったと。人生の同伴者を誰と共に生きるかということ、創世記のアブラハムはですね、創世記の十二章一節の中に、私が示す地に行きなさいと言われたんです。どこ行くかわからない。しかし神様がアブラハムに向かって、私が示す地に行きなさいと言われて、アブラハムはそれに従って、まあ、今日ユダヤ民族が起こされて、そこを通してイエス様が起こされて、そして今日私たちの教会が全世界にあるというのは、このアブラハムがですね、私が示すうちに行きなさいと言われた。それに対してこのどこに行くかわからない、そのどこに行くかわからないのに、その行けと言われて出て行ったこのアブラハムの信仰というのも素晴らしいと思いますが、しかしこのエウィマイヤーという人はですね、どこへ行くかアブラハムは知らなかったけども、一緒に行く人を知ってた。これがアブラハムの信仰の鍵であった。行く先は知らなかったけれども、自分と一緒に行く人を知っていた。誰が私と一緒についていくんだろうか。そのついていく人を知らずに私の人生を歩むということは、これは不安になってくるんです。アブラハムは自分が先や行く先は分からんけれども、しかし自分と一緒に、自分と共にある人、一緒に行く人を知っていた。これがこの同伴者イエス様はこの二人の弟子たち一緒に歩かれた。初めはそれを知らなかった。しかし聖書が解き明かされるようになってからは、それがイエスであるということが分かった。29節、彼らがご一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりましたし、日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入ったと。イエス様は彼らと一緒にその日泊まることにした。イエスは彼らと共に泊まることのために中に入られた。本当の友というのは、復活のキリストはこのエマの二人の弟子たちと共にいた。彼らが主に失望し自分のふるさとに帰る旅路であった。しかし彼らと共にイエス様はいた。真の友というのはいつでもそういうものだということです。聖書を抜かす箇所を開きましょう。イザヤ書の43章、じゃあそこも特徴読んでくれる。イザヤ書43章の2節から5節、2節5節でしょうかね。イザヤ書の43章ページ数か教えてね。今43章何節でした？あ、43章です。ごめんなさい。イザヤ書の43章 2節と5節です。43章ごめんなさい、2と5、
はい、あなたが水の中を過ぎ去る時も、私はあなたと共にいる。川を渡る時もあなたを従わされず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃やさない。3、私はあなたの民、主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるから、私はエジプトをあなたの身の代金とし、主とセバをあなたの代わりとする。4、私の目にはあなたは高価な尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民はあなたの命の代わりにする。5、恐れるな、私があなたの共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を置かせ、西からあなたを忘れる。
はい、この言葉を語られた人物は誰かというと、43章の一節の中にヤコブという名前が出てきます。人に嫌われて、兄弟に嫌われるようなそのヤコブに対して神様は深いご計画を持っておられた。そして、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる。川を渡る時もあなたは押し流されず、火の中を通る時もあなたを焼かれず、炎はあなたに燃え尽きない。ご説明と、恐れるな、私はあなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を凝らせ。ここにも、私はあなたと共にいるという言葉が出てまいります。ヤコブというずる賢いその男に向かって神様は、私はどんな時でも、洪水の中、水の中でも、私はあなたと共にいるんですよって言葉です。これが同伴ですね。今度はもう一箇所、旧約聖書の創世記の39章。39章の、2節20から21。そこを読んでくれますか。創世記第39章の2節。20節21節。46章4節。はい、他にもたくさんありますけど、先週私が読んでいくときですね、神様がヨセフというこの人物、エジプトに売られて、兄弟に憎まれて売られて、そして彼は天涯孤独の中で投獄される、その中でも神様が共にいるんですよということをこの聖書は語りました。だからこのヨセフの物語を私が読むときですね、神様が共にいた、どんな時でも共にいたということを、詩篇の23編、短いところですが、これはご一緒に皆さんで読みたいと思います。詩篇の954ページです。新しい訳の聖書は23編、ご一緒にそこは読みたいと思います。ちょっと訳が違うところもあるかもしれませんが、詩篇23編、一緒によろしいでしょうか。3、はい、 い、この詩篇の23編は、聖書の中の宝だとこう言われるスポルジョンがそういうふうに詩篇23編を語りました。聖書の中の聖書が詩篇の23編である。ダビデという人が、彼が命を、ね、追い求められてさまよっているそういう時も、あるいは子供から命を狙われた時も、神様は私にとってどういう存在ですかと彼は語りました。三節は、要するにたとえ死の影をの谷を歩むとも災いを恐れません、あなたが共におられます。神様、あなたが私と共にいるんですというこの確信を、ダビデはそのことを語りました。後で主あれ愛すというのをご一緒に歌いたいと思いますが、これは今から150年前ですね、19世紀の後半にアメリカの婦人のアンナ・バレット・ワーナーという人がこれを作詞されたそうです。世界の多くの人に愛された子ども賛美歌です。この作詞をされたアンナ・バレットはですね、病気で死んでいく子どもたちがいて、子どものために日曜学校で歌って聞かせる賛美歌を作詞をされたそうです。それが、私に聖書が私に教えている通りという歌詞です。私のために血を流して死んでくださった主が、イエス様がいつも私のすぐそばにいてくださる。私はこれからもあなたのために生きますというふうに歌われた歌が、この主あれを愛すの曲の起こりだそうです。子供たちが病気で亡くなっていくその様子を見て、この賛美歌が作られた。神様は、あなたを愛していますよ。主あれを愛す。これが同伴のイエス様です。復活の主です。これからもあなたのために生きる主が、復活の主が私のそばにいてくださる。私はこれからもあなたのために生きていきますというこの子供の賛美歌ですね。そして最後に、同伴者であるエマオの途上をイエス様がこの二人の弟子たちと一緒に歩かれた。私たちの人生のつらい時も、私たちのそばをイエス様が歩いていらっしゃる。出エジプト記の12章の40節以降にですね、神様は寝ずの番をして私たちを守ってくださるという言葉があります。寝ずの番、寝ないでイスラエルの民を守り通された。詩篇の中に、見よ、私を守る者はまどろむことなく眠ることもない。主は今から常しえに至るまであなたの出るといるとを守られるというのが詩篇の言葉です。私を守る者はまどろんだり眠ったりするようなことはない。いつも私たちの肩にあって私たちを導き下さる。復活の主は、これもこれからもずっとこの人生の旅人のために私たちと一緒に歩んでくださるお方である。パウロが、もし復活というものがなかったとしたらば、単なる望みだとして生きているならば、私たちは全ての人の中で最も哀れな存在である。復活がなかったら、復活があったように、私たちがないのにあったように信じて生きているならば、この世の中の人の中で最も哀れんべき存在で、しかしパウロは、事実キリストは死の中でよみがえったと書いています。そして今も生きておられる神様、イエス様は私と共にいつもそばにいてくださるのである。私たちの生きる原点はまさにこの イエス様の復活にあるということです。復活がなかったら私たちは生きる力もそれが与えられないのです。じゃあお祈りの前に、主は霊を愛す、じゃあのんちゃん弾いてくれると皆さん分かると思いますが、リジナー英語の主は霊を愛す歌分かる、分かんない、バディ分かります、主は霊を愛す、はい、主は霊を愛す、それをジーザスのロブスミー実際